青木由佳、
近藤八重子、
台湾暮らしの珍道中。早安、
台湾暮らしの珍道中、青木由佳です。
近藤八重子です。
今は
なんか音が聞こえてくる音楽が、
そう、うちのお店の、あの今日天気が久しぶりにちょっと今
めちゃくちゃいい天気、
さっきまで雨降ってたんだけど晴れたから、ねうん、外に出て、
はい、
そしたら週末ってうちの通りで三線教室やってるんですよ、
だからかいい音が聞こえてくるよ、
聞こえるかな、
うん、
でその三線教室の音が漏れたり、うん、下の通りを行く人が、
うん、
あのいたりするんですけど、店の3階のベランダでやってます、うん
はい、
時々向かいのおじいが顔を出すかもしれない
ね、前も手振ってくれましたよね。
そう、
はい、そんな青木さんのお店にお邪魔して、今日は私がやりたいことを無理やりやります。
いや
なんか青木さんはねすごい遠慮してるんだけど、多分私はあの青木さんのファンとして多分みんな聞きたいんじゃないかなと思って、青木さんね、まあ、こう見えてって言ったらなんなんですけど、結構ね自分のことをね話すの苦手ですよね。
みんなそうじゃない、
まあ、確かにそうだけど、青木さん多分ちょっともうちょっとほらねドヤって感じに見えると思うんですけど、それ飛んでっちゃうから気をつけてね、うん、そうあの何をちょっとね、そう今日は私が青木さんのお店ニーハオオーハオで、まあ、すごいあのリピート買いさせていただいている調味料、台湾の調味料についてご紹介する会をやりたいと思います、
はい、
いつもねロケに行ってばっかりなんだけど、でもほら青木さんのお店でもね結構こうこのポッドキャスト聞いてくださってる方来てくださってると思うんですが、青木さんご自身の口からね、あんまり話したことないと思うんですよ。 YouTube ライブとか昔やってらっしゃいましたけど、
回数があ
んま最近ねやってらっしゃらないんで、ぜひやってもらいたいなと思って、であのまず絶対私が始めちゃっていいですか。
始めちゃっていいです。
始めちゃってすいません、
始めちゃっていいです。
せっかちなんで始めちゃいますけど、あの私の母が大好きなこのザクザクナッツが入ったラー油、これはですね、そう今でも覚えてるんですけど、
昔みんなで、ね、
そう新築のホーザーにっていうところに、ホーザーっていうところに行って、うん、なんかいろいろね物色してたら、このラー油美味しそうだねって言ってみんなそれぞれ買ったら、
うん、
めちゃくちゃ美味しくて、
私があの速攻それでそこの PR の人に連絡したんだよ。
そうでその美味しいねってなったのを速攻で青木さんがお店に仕入れて売り始めたんですよね。
そう、
これどうですか。
あ、これはだから、うん、あのいろんなピーナッツ、うん、カシューナッツ、うん、ごま、うん、あとひまわりの種とか入ってて、うん、で、うん、辛くてラー油なんだけど、うん、食べられない辛さじゃなくて、うん、ご飯にのっけたりしても合う、
うん、
でちょっとなんかちょっと甘さもついてて、それだからちょっと癖になる感じで、
うんうん、
でこれ見た目がよくあるさ、なんかラー油とかってさ、うん、おしゃれなやつだと、
うん、
大きくて、なんか300元とか380元とかして、
うんうん、かる、
旅行者が持って帰るのには、うん、うんってなる重さじゃん、
うん、ってなるの。
だからあのすごいそれがちっちゃくて、うん、しかも150とか160元で、
うん、
140だっけ忘れた、
うん、まあでも安い200元以下、
そうそうそう、うんうん、それであいいなと思ったから、うん、食べて美味しかったし、サイズ感も良くて、うんうんうん、で入れてみたら、うん、あの入れた時に青木さんキャプション書いてくださいって言われる前に、
うんうん、
もうほんとちょっとの隙間、
うんうんうん、
お店の子たちが棚に並べたんですよ、
はい、
で、キャプションも値段も書いてない、
うんうん、
だけど見た目がちょっと、
うん、
あの
ポ
ーチャーがプロデュースしてるから、うん、ちょっと可愛いイラストみたいのがついてたりして、うんうん、で大きくないっていうことで、
うん、
なんかバンバンあのいくらですかって言って売り始めたんですよ。でまあもたもたして数時間後に私がこう書いたりしたら、
うん、
すごい動くんですよね。でリピートがめっちゃリピーターが多くて、
うんうんうん、
すごい多いんですよ。でうちもよく食べるし、うん、スタッフもみんな、うん、ケンケンとか名前書いてうちの冷蔵庫あの裏のバックステージの冷蔵庫に入ってたりして、で食べる。で私はこれをご飯にももちろんなんか食べるラー油的に乗っけるんですけど、
はい、
あのチキン、サラダチキンと、
はいはい、
あのキュウリとか切って、サラダチキンも細く切って、
それは美味しそうだ、う
ん、普通のごまだれ あのドレッシングあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれかけて、でこれもかけるの、う
ん、あ、ダブル使いするんですね。
そうすごい美味しい、
麺とかにも合いますよね。
何
やっても合うね。
何にして食べてます、近藤家は。
うちね、これね麺に合わせることが多いから、あと餃子、水餃子に合わせたりすること
も、粒も拾いつつ食べるんだ。
そう
豆の粒も拾いつつ、
それはでもそれぐらいかな、思いつパッと思い今本当にパッと思いついたのは。でもこれ うちの母がめっちゃハマってて。
お母さん何食べてるの？ご飯に食べてるの？
やばい、それ聞くの忘れてた。
聞いて今。
もうね、今
あとね、豆腐とか、
うん、あ、そう、豆腐、豆腐。
でもまあそのまんま食べて美味しいから。
いやいや、そうそう、何でもいいんだよ。
私はなんか結構ご飯と普通に買ってきたあえ麺とかに、あえ麺って基本具がないじゃん。
ない、
あの台湾は、ね、ルローマンのタレをかけてるとかじゃない限り、具がネギがちょろんしかないから、それにこう辛いの足したい時にジャバーとか入れて贅沢使いしたり、
贅沢使いや
する。まあとにかくみんな癖になるから。
そうね、
一度すごいリピーターが多い。
試してみてほしい、
で、なんかホーツァーの本店よりも売ってるみたいな、2面リハエっていつも言われる。
そっか、そう、ね、これはね、おめちゃおすすめ
で、ね、それと同じててサイズの瓶で、
確かに
豆腐よ、日本で言うと豆腐よ、台湾で言うと、豆腐乳、
豆腐乳、
っていう、なんだろう、これ調味料っていうよりも、台湾の人はちょっとお粥やご飯に乗っけたりして食べる。
そうですね、
で、日本の豆腐用をイメージすると、沖縄のやつイメージすると、あの泡盛使ってるから。
あ、沖縄のはね、
そう、ちょっとこう、なんかお酒飲めない人とかは、
苦手かも
かない人もいる、だけどこれはそういうの使ってなくて、台湾でオーガニック村が、私たちがこれを入れ始めたのももう8年9年
ぐらい前、長いですよね、これね、
で、その当時にオーガニック村っていうのが、なんかやっぱ7、8年前に政府の人たちが、もうここは土地が綺麗で、今誰もみんな何年も農薬撒いてないから、このままこれでいきましょうっていう、一つ一つの農家にコンコンってドア叩いて、そういうにしませんかって言って、政府が、作ったオーガニック村があって、でそこは、みずほっていう土地なのかな、あのね、お茶も美味しいし、みずほの、あの紅茶、台湾のお茶で紅茶っぽい色してるお茶も美味しいし、あと柚子があったり、あと米があったり、まあすごいこう風光明媚なこう畑がこう広がるようなとこなんですけど、そこの、あの近くに 山があるから、そこから綺麗な水が出てくるんですよ、湧き水、でそれで大豆を、水につけて、豆腐にすると、それが火山灰が入ってるからアルカリ性が高くて、結局豆乳を豆腐にするって、にがりもアルカリだからアルカリのものを入れて、豆乳のタンパク質を凝固させて豆腐にしてるんですけど、水にもう火山灰のアルカリが入ってるから、にがり打たないで、その湧き水で作って豆腐になっちゃうんです。
なるほど、本当だ、どう、ね、この火山水って書いてある、天然凝固剤って書いてある。
で、作ってるところも行ったし、私もここで、あの豆腐も作ったんですけど、これの何がすごいって、台湾の国産大豆なんですよ、有機
ね、国産、ファーリエンの。
今はもうちょっと私追っかけてないんですけど、この入れ始めた7年前は、7年8年前は、台湾で大豆って作ってないじゃん、やっぱり。
そうそうそう、作ってない、最近始まったの、
でも7、8年前の時に 0.01%、0.01% しか国内シェアがないって言われて、めちゃめちゃレアだったんだけど、その大豆を作ってるおじさんが自分で豆腐にして、豆腐ルーにしてるんですよ。で、その子の一緒に入ってる麹、米の麹もその同じオーガニックタウンで作られた、同じ水で育ったお米で、麹を作ってそれにつけてある、
なんか科学的なもの一切入ってないですね。
めっちゃうまいんですよ、その
美味しい、
あのチーズみたいな臭みはないけど、
分かる分かる、
で、結構ね、まあ大きい塊が1個か2個しか入ってなくて、はお高いと思うんですけど、ちょびちょびっとこう酒のあてとか、とご飯にのっけて、めっちゃうまいんですよ。
私なんか前にご飯に結構スプーン1すくいぐらい入れて、ガンってやって、青木さんに美味しいですねって送ったら、なんか贅沢使いですよ、もっとチビチビ食べるもんだって怒られた。
もったいない、ちょっと日が差してきたから中に入る、
中に入ろう、
人も、あの洗濯の人とかもで、音がだからちょっと部屋の中に暑すぎて逃げ込んだので、ちょっと音が変わります。
変わります、はい、そう、このね、これこのドーフルはすごいね、
めっちゃうまい。
台湾でめちゃくちゃよく見るドーフルっていうこの調味料だけども、ここのやつは全然味のクオリティとかが全然違うので、豆腐ル好きは絶対試した方がいい。
全てオーガニックで、そこの同じ水でできてて、
そうだね、
めっちゃうまいんですよ。で私さほらなんかあの
最高峰みたいな感じ、
私たちの友達のさ片倉真理さん、
はいはいはい、
にあげたら速攻、うん、すごい美味しいですねって言って連絡くれて、うん、で真理さん来ると割と何回かに1回はこれを持ち帰るってい
う。そうなんだ。
台湾のいいものを持ち帰るんだ。最近なんかもうずっと売ってて、うん、プッシュしてなかったんだけど、うんうん、いやこれあの隣にねそのラー油の隣とか、
うんうん、今青木さんのお茶を入れようとしてガチャってなりました、はい、
ラー油の隣だか上の段だかに乗ってるからさ、
うんうんうん、
あの一緒に見てほしいなと思います、
はいはい、これもこれも鉄板ですね、
うん、
は
い、これは鉄板でございます。これはもう台湾らしい、
はい、
うん、
台湾暮らしの珍道地。
トビウオ、
はい、
ララ台湾の時に、うん、あの伊藤くんっていう、うん、一人でトビウオの、アゴ出汁を作り始めた男子にインタビューしてるんですけど、うん、
はい、
とうとうあの、うん、もうでも1年ぐらいになるかな、
うん、
自分で、うん、あのトビウオの水揚げがある、
はい、
トンアオっていう、はい、台北から小1時間の海辺に、うん、の漁村に、うん、なんか漁業組合の人が放置してたような小屋を借りて、そこを、うん、もうあの全部きれいにしてね、
うんうん、
一人でトイレも作って水も引いて屋根も直して窓ガラスも直して、で工房兼自分の住みかを作った伊藤くんが、うん、
はい、
あのアゴ出汁、台湾のトビウオでアゴ出汁を作っている、
うん、
乾燥する部屋も作ったりしてやってるんですけど、うんうん、でそれで、うちでアゴ出汁のパックとアゴの丸々、う
ん、はい、
ガリッと噛んでもいいしそのまま出し取ってもいいよっていうやつを売ってるんですけど、うん、
はい、
あの粉にどうせねあご出汁パックのやつ粉末にするから、うん、
はい、
いや塩作った方がいいんじゃないって言って、
うん、
それで伊藤くんに、うん、いやどうやって作るんですかみたいな感じだったから、私も何個か日本で買ってきた出汁塩をあげて、
うん、はいはいはい、
でまあ日本のだし塩って結構さちょっとさあの科学的なものがアミノ酸系が入ってたりもする、うんうんうん、旨味
プラスね、
うん、でそれが入ってないやつですごい美味しいやつがあって、
はい、
でそれを見たら成分にやっぱり椎茸とか、
ね、
昆布とか、
うんうんうん、
いろいろ入ってる、
うん、
だから、伊藤くんにこれなるべく台湾産のものでできませんかって言って、うん、それで何度もこう調整して、うん、塩の量とかも調整して塩も台湾の塩、
うん、
もちろんあごだしのパウダーも台湾のもの、
うん、
で椎茸も、うん、台湾、
うん、
で昆布もあの、うん、ポンフっていうピーナッツの島の昆布を入れて、うん、
はい、
あごだし塩を作ってくれました、
うん
うん、
これを今青木さん あのお店で売っているのが、
うん、
30g パックで売ってますね、
うん、売ってます、う
ん、
はい、
すごいなんか 30g だから、うん、本当にちょっと買うのにちょうどいいですよね。
ちょっとかなと思うけど、うん、結構使い
では塩ってそうですよね、
そうそうそうそう、う
ん、長持ちするけど、だから、うん、軽い、
そう、人にお土産に
すごいお土産、
最初瓶とかなんとか言ったけど、はい、もう瓶はやめてくれと、うん、
本当だね、うん、私たち瓶ばっかりになるからね、台湾にお買い物すると
瓶、まあ、さっきのね豆腐用とラー油は瓶なんだけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
瓶はやめようぜっていう話になって、うんうん、
これいいわ、
だからこれ入れるの大変なんだよ、
確かに、う
ん、本人が入れるのは大変、
そう、確かに、うん、でもやってくれてありがとう、
うん、
このパッケージのもうめっちゃおしゃれですよね、
これ私たちの台湾暮らしの珍道中のデザインしてくれてる私、うん、あの友達がやってくれて、だからこの字を書いた野田さんは、うん、こういう真面目な
野田の神ね、
そう、野田の神は、うん、あの顎の、
うん、
顎じゃないトビウオの真面目なこうデッサン的なクロッキー的な絵も描けるという、
うん、え、これ
野田さん、
野田の神が描いたんですか、
野田さん描けって言えば何でも描くんだけど、スイッチ神が降りてくるのに時間がかかる、
すごいな、これこの絵誰が描いたんだろうと思った、
本当に野田さんにうち神様お願いしてるんですよ、神様の絵描いてってお願いしてるんだけど
、はい、
1ヶ月経って、うん、どんどん神様がおじさん化してきて目力のあるなんかこう高橋秀樹みたいな
でもいいよね、
なんか感じになってきたから、ちょっと一回やめ休んだ、毎日書いてて苦しんでるらしいけど一回やめたらって言って
野田の神すごい、うんうん、この飛び絵
でも自分の天才さに気づいてないんですよ、
え、なんで、
あ、私なんかダメです、ダメですって言ってなんか小動物みたいになってる、
はい、そうなんだ、え、野田の神ちょっと
そう
やっぱ客観視ってできないものなんですかね、
なんかね自己肯定感が低すぎて、あの人の自己肯定感を上げるために、うん、あのデザイナーさんのボス2人がいるみたいな、
ウケる、
でたまに私が同足で入ってったり
する、ね、同足でね、オラオラオラっつってね。
でパッケージもすごい
素敵ですよ、
かっこいい、
かっこいいよ、う
ん、で伊藤くんはなんとラーメン屋さんを、うん、あの顎の、
はい、
あの収穫がない時は顎じゃなくて、はい、あの水揚げがね、
飛び
物の水揚げがない時は、ね、ラーメン屋さんを顎出しのラーメンやってるんですけど、うん、それが豚骨とかなんか骨とか肉とか何も入ってないのに、うんうんうん、あのさっぱりなんだけどめちゃめちゃうまい、
めちゃくちゃ美味しいですよね、
めちゃめちゃうまい、
研究しましたからね、あ、うん、ちなみになんでこれが美味しいかって伊藤さんご自身が料理人なんですよね。でずっと台北とかであのお店を、人気のお店をやっていらっしゃったし、うん、料理人だからそのラーメンの出汁の出汁がどういうのが美味しいとか、このトビウオの出汁がどういう味がいいとか、まあ、そういうのはすごい研究されていて、うん、この、トビウオで作ったアゴ出汁は台湾の本当にいろんなレストラン、それこそミシュランとか、
ミシュランに結構に使われてるんだよね。
あとその今青木さんおっしゃったような伊藤さんご自身もそこでねラーメン屋やってるけど、それだけじゃなくて台湾にある日系のラーメン屋さん、まあ、台湾系もだけど、うん、ラーメン屋さんの出汁にも使われてますよ。
そうそうそうそう。で伊藤君はだから他のなんかこう、うん、動物性のものは混ぜないアゴ出汁ラーメンやって、それがまためちゃめちゃ人気になっちゃって、
めちゃくちゃ美味しいよ。
あの、うん、顎が本職で、うん、あの暇な時にラーメンをやってんだけど、
う
ん、そうそう、もう予約がいっぱいでラーメン屋が忙しすぎて大変みたいです、
うん、私醤油味しか食べたことないや。
今他の味出てんの？
なんか塩と醤油がありますよね。私最初の頃に食べちゃったからね。
だから醤油、私も醤油、
そう、塩とかもある
みたい。プレオープン中に
とか、そうそうそう、私もそうだから、うん、そう、でもいつか食べたいな、もう一つの味もって思ってるんですけど、うん、まあそのね、そこもぜひ。
だからあのゆんこん、うん、あのなんだっけ、ツンチョにみんなで車かけてここに食べに行こうかと思ってるんだけど、
うん、
そしたらまあいろいろ事情があるわけですよ。あの、
うん、
あのなんていうの、こういうリンが入ってるようなものが食べれない体質の子がいたり、うん、それちょっと不公平だから、
うん、
それはチュンチュンジョーはやめて、うん、普通に行きたい人だけ行く会にしようかなと。なるほど、
うんうん、チュンジョーっていうのはちなみに春の酒と書いて新年会ですね。
そう、うち忘年会すっ飛ばしたから、
うん、青木さんが台湾日本に帰っちゃったからね。
そうそうそう、うん、いや、まあ、そうそう、みんな出国しちゃったんですよ。
あ、そうね、みんなね、うん、そうそうそう、っていう、トビウオの塩のアゴだしの塩味塩です、うん、これも、はい、ニハオハオで売っております、
はい、
台湾暮らしの珍道中。
これね、小公煩人黑炭って書いてあって、
これ買ったことない。
手の工芸の甲に黄金黒糖って言って、
はい、
黒糖の色じゃないんですよね、
うん、
もはや、
うん、
肌色、
うん、
で私これあのなんか突然、
うん、
なんかそのレストランとかやってる人に、
うん、
あの台湾ユンウェイっていう台湾原味、
はい、オリジナル味、
オリジナル味っていうブランドの、
うんうん、
あのなんか人たちと、
うん、
あの山行くから、アリさん行くから来る、日帰りだよって言われて
すごい、
わかんないけど行くって言ったら、
行くんかい、うん、
ここで台湾の原住民の人たちが、
はい、
アリさんって国立公園にも長く指定されてるから、
はい、そうですね、
もちろんものすごい長い間農薬とかも撒かれてないし、はい、
あ、確かに
すっごい天然のとこなんだけど、
うん、
多分、
うん、
後から入ってそこで農業をすることはできないんですよ。で台湾の先住民の人たちはそこにずっと住んでる、
そうですね、
とか昔から住んで茶農家さんをやってるっていう方たちだけ、
そうですね、
多分できる、
そうですね、
で、
う
ん、その本当にちっちゃい家族が一家族ぐらい住んでる、うんうんうん、なんか桃源郷みたいにお花が植わってたりするところに、あのサトウキビを、
うん、
自然農法で育てて、
うんうんうん、
でやっぱりサトウキビって、
うん、
あの虫がついたりするから、
はい、
ちょっと竹みたいに皮がこう、うん、サトウキビの棒にこう張り付いて、あの葉っぱがこう生えてるんですよね、
ほうほうほう、
下の方は、
ほうほう、
で上の方行くと多分それがこうピョピョっとこう、ほうほう、トウモロコシみたいに剥がれてくる、
ほうほう、
でそれをもう毎日のように下の皮を剥ぐ、うん、じゃないとその中に虫が溜まっちゃうみたい、だからそういう作業をして5メートルぐらいまで、5メートル4メートルぐらいまで育てたサトウキビを、
うん、
刈り落としたらすぐ絞り、
うん、
すぐ絞ったら、
うん、
煮詰めるんですよ、
ね、フレッシュ、
そうだから、うん、でそれだけなの、
美味しそう。
黒糖って結構食用石灰入れるんですよ。
へ、なんで、
ほとんどのものに食用石灰が入ってる、で、
うん、
なんか固まらせるためか、なんかアクとか雑味を吸収させるためかのために
ほ、ね、うん、
ほとんどのナチュラルですみたいに売ってるのも食用石灰が入ってる、
うんうんうん、
だけどこれはただのサトウキビの結晶なんですよ、サトウキビジュースの結晶だから、ちょっと、
うん、
そのフルーティーな香りもするし、で、
青木さん説明うま、
もう、
もう今かん、もう絶対買おうと思ってる、絶対買おうと思ってる、
で、
うん、
あの少し酸味があるような感じだし、うんうんうん、で甘さがベタベタしない、
うん、
で、黒糖というからには、
うん、
こう 火を入れて結晶にしていく段階で、うん、ちょっとのタイミングでわっとコーヒーが通って黒くなっちゃうんですよ、焦げ出す。だからカラメルとかさ、
ね、う
ん
そうね、
白お砂糖で作る時も
私みたいな人間はすぐに焦がすやつね、
一瞬で焦げすぎちゃったりするじゃん。確かに。で、それをもう、うん、なんとその先住民の人たちに、うん、台湾原民の人たちが指導してて、うん、パントーンのカラーチャートみたいなの渡してて、うん、こっからここになったら止めるみたいな。
それ素晴らしいのです。
で、あとマニュアル、うん、あのエアガンでさ温度測れるやつとかも渡してて、うん、だけどめちゃめちゃ炭でこう煮詰めてんだけど、そう、それでやってて、はい、でそれを見に行ったら、なんかとろーっとしてる段階で、はい、平たい鉄のステンレスのプールみたいなところに入れて、ガーってみんなでわーって冷ますんですよ。
へ
ー、ヘラでこすってこすってこすって、それで蒸気を、最後はもう火じゃなくて蒸気を飛ばすんで、このサラサラにする。
へー、サラサラですね今ね。
でうちそのボロボロの固まってる、なんかこう1センチぐらいの玉になってるやつも2種類同じ値段であって、でそっちの方がおしゃれだからそっち入れてたんだけど、結局サラサラの方しかみんな買わなくなって、
へえ、なんでだろう、使い勝手がいいのかな
と思うんじゃない。でこれが
軽いからかな、
とにかくあの茶色くしちゃうと、そのサトウキビがもともと持ってる栄養素が割と壊れちゃうんだ、だから温度を上げないで、
老眼だから全然見えない
らしいです。
へえ、100、ごめん原住民の皆様よ、文字が小さくて私の老眼では見えない、これ160なのか180なのか分かんないけど、それぐらいが、これプラスチックですね、プラスチックのボトルに入って160か180ぐらいで、賞味期限が2年間、
でそのこの台湾原味っていう、台湾原味って原っぱの味って書く、オリジナルの味って書くこの人たちは、あのフェアトレードというか台湾国内のその先住民の人たちにのいいものを自分たちがちゃんと指導して、それでその人たちにたくさん還元されるように商品を作ってるんですよ、そう。だからみんな台湾のその、でこれね、このお砂糖がすごくうまくいったから、いろんなところでやっぱりサトウキビ作ってる先住民の人たちにやってもらったんだけど、その一家族が住んでるそこのやつが一番おいしくて、こういうにならないんだって。
なんででしょうね、不思議。
だからアリさんの、そのやっぱ土地の味がするというか、
なるほどね、
空気の綺麗な。
これは砂糖は青木さん的にはどういう風に使うのがおすすめ？
私はすごい贅沢なことしちゃってて、俺、私グラノーラをたまに作る、私のグラノーラみんなめちゃめちゃ美味しいって言ってくれるんだけど、これ使ってるんだよね、コストが。
そういうことなんだ。
あとここの台湾原ウェイの蜂蜜使ったりしてる。
あ、
台湾原ウェイの蜂蜜か、あのリュウトウズの蜂蜜。
あ、そこも美味しいね。
だからみんななんかこう、天然の本当に、あの自分たちのためだけに作ったような蜂蜜の人たち。で蜂蜜って結構オーガニックショップで売ってても、なんかあのガムシロップみたいなものを混ぜてたりする、本当にピュアな蜂蜜だけのって、めちゃめちゃ少ないらしいですよ。オーガニックショップの人が言ってた、台湾の。
値段がね、いろいろありますもんね。そう、確かに安いのはそういうのありえるかもなっていうのはちょっと思ってましたけど。ちなみに今青木さんがおっしゃったリュウトゥーズっていうのは緑のうさぎって書くお店なんですけど、あのちょっと今日ね本当は行こうと思うんですがアポが足りなかったので、またあの外店ってその何他の日に紹介しますので皆さん安心してお待ちください、
なんかね台湾の民芸的なものとか売ってる、
調味料とかいろいろ売ってる
お店です。でとにかくあの台湾の街中であんまり売ってるとこなかなか少ないんですけど、台湾原味って書いてあるやつの人たちのものはもうみんなすごくいいものを売ってるから、あそこもそうだよね、
どこだろう、
あのあれも同じ、ここから分かれた、
どこだろう、
ジンサンナンルーにあるさ、 あの
あれだ、あれコフェのところの、
そうそうコフェも同じだけど、
グーさんがやってるとこね、グーウェイさんがやってるとこね、
なんだっけ、
そうですよね、
忘れちゃったね、
トゥーセント
ゥートゥーセントゥーザントゥーザン、
トゥーザンだ、
そうそう、土、
土に長い、土に生まれる土に
長い
って書いてるところね、
そこもここと同じものを使ってるんだけど、あそこはそこで別にプロデュースをしている、
そう、ね、あのプロデューサーがいるからね、
だからまあ結局同じブランド
似てる、
ですだからね、この砂糖はみんなじゃあ買ったらどうやって使うんですかって言うんだけど、
そう
私はなんかこう砂糖の味を直接楽しむようなものに、あの子供に、あの黒糖ミルクに
したり、
あとあのヨーグルトに入れたり、あとはあのだからグラノーラに私は使って、
そうですね、おっしゃってましたね、
どうせさ自分で作るんだったらさ、好きな材料で作りたいじゃん、
そうですね、
高いけどね、
高いけどね、ちょっと高級にはなりますけど、砂糖の 本来の美味しさを伝えるには
コーヒーに入れてもいいって言ってたけど、でもその砂糖の味を楽しむんだったら、
うん、コーヒーの味が邪魔しちゃいますもんね、うんうんうん、まあ一緒に、ね、ミックスして楽しいっていうのであればあれだけど、
素晴らしい。でも私あとこれ炭酸にこれで混ぜて、うん、あのマーガーを入れる。
炭酸にこれの砂糖を入れてマーガーをってあのスパイスを、原住民スパイスを入れる、
レモングラスの香りがするスパイスを入れる。
ちょっと
なんかレモネードみたいな、すごい下の店でなんかごちゃごちゃ、
そうね、そう、でもすごいいい会になったんじゃないですか。皆さん、あの青木さんは私がこの調味料会を、青木さんのお店のおすすめの調味料会をやりたいって言ったんだけど、すごいみたいな、
なんか手前味噌な感じで、
ちょっと宣伝っぽくないみたいな感じだったんですけど、皆さん、あのそんなことないよって思う方はぜひね、あのコメント欄に、うん、調味料会良かったですとか、またやってくださいとか書けば、あの私が青木さんを騙してるみたいにならないので、うん、ちょっとぜひ応援してほしいんですよ。多分ね、青木さんのファンの方というか、このお店よく来られてる方は聞きたいと思う。
たまに私が、うん、あの時間があって店に出没してる時にお客さんに説明したり、
だからウルトラチャンスみたいな感じだけどこのポッドキャストで説明することによって、みんなね、フェアにこう旅行に行く前に、あ、これここで買おうって思ってれば、別に他のほらお店に行った時にさ、ね、さ買ったりしないじゃん。
あのラー油とさ、あの豆腐売るさ、同じ形態で同じぐらいの重さあるじゃん、どっちかってなったらどっちか、
どっちも買うよ、そんなの。
え、でもどっちかって
な
った
おばちゃんだもん。いや、絶対どっちも買うよ。もう他のものを我慢してもこの2つは絶対買った方がいいと思う。
豆腐は本当美味しいんだ
よね。それで、
あの、そうだ、これ言い忘れた、あの、ちょっと、まあ、2つの豆腐ぐらいしか入ってないから、で5、600円とか日本にするとするから、
日本円でね、
あのちびちび食べる、
はい、私はがっつり言っちゃったけどね、
やっちゃうと、でも量はね、あなたは贅沢だったけれども、早く食べた方がいいんです、で早く食べないと、そのやっぱ溶けてくるんですよ。
そうそうそうそう。
で、溶けたら
溶けたら溶けて美味しいよ。
あのキュウリとかつける。
そうだよ、最高だから。
で、あのこの米のね、麹もめっちゃ美味しいから、
入ってるから、
豆腐食べたら
麹見えるから、
私はその麹を出して、
もう
あのうちのごま油あるじゃん。あのごま油と
混ぜてね、
混ぜてキュウリにつける。
わかる。
なんか変なモロキューもちょっと酒っぽい匂いするけど、そんなしないんですよ。
しないしない。
で、なんか、あのうっかり大事にしすぎて溶けちゃったら溶けちゃった、でもそれでも麹と一緒に食べてください。
そうですそうですそうです、もちろん全部全部食べれますので、
ああ食べたくなって、
そう食べたくなってくるよね、これね、喋ってると食べたくなるので危険なのでこのぐらいで終わりにしますけど、この回が好評だったらまた別のものもやりますので、青木さんのお店で、
だって調味料食べながらやればよかったんじゃない。
そうするとほら長くなるでしょ、今日まだいっぱい取らなきゃいけないのがあるからね。12時半に絶対にニースローさんのお店に行かなきゃいけないから。
そうだそうだそうだ、やばいやばいやばい、はいはいはい、
という感じで、まあ、あの今日は軽くお試しでやりましたけども、もしこの回が好評であれば前編動画を撮りながら試食をやりながら撮りますので、皆さんの反応が青木さんの心を動かします。
いやいやいや、私やってほしいんだけど、なんかほら、気持ち悪いかなと思って、
そんなことないですよね。というのを皆さんの反応が聞きたいので、コメント欄でお待ちしておりますという感じです。
台湾暮らしの珍道中、
台湾暮らしの珍道中はいかがだったでしょうか、YouTube、スタンド FM、Spotify などで配信しています。番組へのメッセージは、全てのコメント欄でもいいですし、一番まとまって見てるかもしれないのがスタンド FM のレターで送ってください。
番組のハッシュタグはハッシュタグ台湾暮らしです。各種 SNS で感想をぜひシェアしてください。
あといいねも押してください。
シェアもしてください。
はい、
はい、
私は告知することは何もございません。
そんなこと多分ないんだけど多分忘れてるよね。
はい、
最近コーディネートとかなんかした雑誌とか出たんじゃなかったでしたっけ。
あのちょっと前に12月に出たのがバイラっていう女性誌の、あの市川さん
です。
市川さんがあの、アート散歩みたいな感じのやってて、でそこで台北のアート散歩でその、連載が終わるっていうのをやりました。だから結構か、あの美術館だけじゃなくて、あれが出てたり、アートブックとかのお店が出てたりします。はい、
チェック、よかったらチェックしてみてください。電子書籍とかでね。はい、というわけで、
あなたもある。あなたは
特に。今は大丈夫です。
はい、今は大丈夫。本が出たじゃない。
いやいや、本がね、新刊がオードリー・タンの母が綴る家族と教育っていう本が。
私の実家の町に売ってたよ。
そう、ありがとうございます。写真
しかも面出しで売ってたよ。
写真撮ってくれて送ってくれた。
でもセレクトしてる本屋だから
超嬉しかった。
めちゃめちゃちっちゃい本屋なの、うん、畳1畳分ぐらい
の本屋。その本屋行きたいな。私今度お礼参りをしていきたいな、うん、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
したらなんかオードリーさん真鶴に来たことある。
あ、そうそうそう、だからかもしれないですね。
あ、うん、あ、いやでもなんかその子供、お子さんが本屋の店主にいるっぽくって、そのやっぱ教育のこととかの本がこう、うんうんうん、コーナーがそのちっちゃい本屋の中にあって、
すごい。
でその中でそれが面出しで。
なんていう書店さんの名前か分かりますか。
ね、真鶴の道草だっけな、
うんうん、素敵な名前、うん、
でコーヒーも飲めて、しかもコンビニ飲むと同じぐらいの値段だから、うんうん、近所のジジイたちがよく行ってるみたいですよ、う
ん、ジジイね、言葉選び
がね。そうそう、すいません、
おじい様たちがね、ジジイたちがね。
あ、道草書店です。
はい、
素敵、とても素敵な書店です。
はい、ありがたい。
行ってみてください、
ぜひ。というわけで
お腹が空いた
ご飯食べよう。
そうだね、お腹が空いた台湾暮らしの珍道中青木優香と
近藤八重子でした。
在チェン。